こんにちは、台風 FM ナビゲーター諸見里杉子です。この時間の一枠は、那覇市立図書館の、お知らせお伝えしていきたいと思います。今日は那覇市立首里図書館から中原翔子さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
で、まずいろんな本が入ってきているようなんですが、はい、一般書、新しく入ってきた本紹介していただけますか。
はい、まず一冊目ですね、はい、分解してみました。トット・マクラレン、すいません、トット・マクレラン著、パイ・インターナショナル発行です。この本は現代人のためのテクノロジー解体新書というサブタイトルがついています。解体新書の名の通り、小さなシャープペンシルから2人乗り軽飛行機までをも分解して一つ一つの部品を並べて撮影した写真集です。分解された製品は全部で50種類にも及びます。規則正しく並べられた部品の数と美しさに驚くと同時に、普段使っているものの機能や構造、複雑性に改めて気づかされ、作った人たちに感謝したくなる一冊です。
結構大きな本ですね、はい、今日持ってきていただいたんですけど、はい、本当に分解してるんですね。
そうです、すごい数の部品です
すごいと思ったのと、まるででもアートの写真集を見てる感じ、はいはい、気持ちになりましたね、はい、綺麗なんですが、はい、これはあの大人もうっとりですが、はい、お子さんが見ても
そうです、ね、
こんな風になってるのっていう発見はありますよね、はい、あのエンジニアの方たちが見たらどんな風に感じるのかなっていうのはちょっと気になるところです ね、
そうですね、はい、すごい数の部品なのできっと一個一個に意味があるんだろうなと思いながら。
そうですね、はい、いや本当に物をちょっと大切にしようという気持ちにもなりましたね、はい、あの解体新書というまたあの言葉が振るってるなって思ったんですが、はい、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います、那覇市立首里図書館に新しく入ってきました、分解してみましたという本紹介してもらいました。そして続いてはどんな本でしょうか、
はい、続いてはよれよれ肉体百科、牟礼陽子著、文藝春秋発行です。牟礼陽子さんの最新のエッセイをご紹介します。加齢とともに少しずつ体が衰えていくのは自然なことです。顔にはシワができ、お茶を飲めばむせ、指先の水分は失われ、膝は痛みと老化は進むばかりです。世間では若さを保つためのアンチエイジングがもてはやされていますが、自分の意のままにならない体にはため息をつきつつ笑うしかないと牟礼さんは言います。手の甲、膝、腹、爪、まぶたなど体の各56箇所別に開き直り方を教えてくれるアンチエイジングエッセイ集です
開き直りなんですね、
はい、そうなんです。
なんかあのよれよれ肉体百科っていうところも、はい、うんとかって思ったんですけれどもなるほど、あの薬と笑ってしまうタイトルですね、はい、お読みになりました。
はい、まだあの実感はないんですけども、はい、まあ、こういう考え方でいけばよれよれも楽しいんじゃないかと思いました
アンチエイジングなんですね、はいはい、皆さんもお読みください、牟礼陽子さんのエッセイ集ですね、よれよれ肉体百科入ってきてるそうです。続いて児童書なんですが、はい、児童書はどんな本でしょうか。
はい、カエサル君と本のお話、池上俊一文、関口よしみ絵、福音館書店発行です。ページがある今の本の形を冊子と言います。でも最初は全然違う形だったのです。この絵本では冊子が生まれた歴史をカエサル君とその仲間たちが語ります。大切なことを正確にずっと先まで伝えたいという思いから文字が生まれ、書いた文字を残すために本が生まれました。そこからパピルス紙を使った巻物の形になり、羊皮紙が使われるようになりというように、知っているようで意外と知らない本の歴史を丁寧に分かりやすく教えてくれます。見慣れた本の形ですが、いろいろな人や世界の歴史が関わってできたものなのです、うん、さらに最近は電子書籍も登場しているので、この絵本を読んで未来の本の形はどうなっていくのか想像を膨らませてみるのもおすすめです。
面白いですね、はい、カエサル君と本の歴史をたどってみようということですね、
はい、そうです、はい、
面白いですね。本当にこれが当たり前の形だと思ってたんですけれども、随分変わってきましたものね、はいはい、カエサル君と本のお話、ぜひ皆さん読んでみてください。 続いてはどんな本でしょうか。
はい、もう一冊絵本ご紹介します。桜色の竜、町田直子作、講談社発行です。いつも一人ぼっちの女の子に初めてできた友達は竜でした。ある日竜が女の子に青い鱗をくれたので、女の子は自分の宝物の桜色の貝と交換します。その鱗が村の欲深い男の目に留まって、村人たちは竜の鱗で金儲けをしようと企みますが、というお話です。女の子と竜の絆、欲深い人間の姿を描く昔話風創作絵本です。絵もとても綺麗な色で描かれていて、鮮やかな青色の見事な竜と吸い込まれそうな深い色をした女の子の瞳がとても印象に残ります。
とてもこううっとりするような綺麗な絵ですよね、はいはい、今日持ってきていただいたんですけれども、はい、結末はちょっと言えないですね。
そうですね、
なんかという感じですかね。あのぜひねご覧いただきたいと思います、はい、美しい絵だからこそのまた結末かなという
、そうですね、
はい、感じはしますね。桜色の竜という絵本、首里図書館に入ってきているということです。さてここまでは首里図書館に新しく入ってきた本を紹介していただきました。中原さんの思い出の一冊についても教えていただけますか。は
い、いたずら子猫という絵本です。バーナディン・クック文、レミー・シャーリップ絵、マサキルリコ役です。この絵本は私が小さい頃にお気に入りだった一冊です。ある庭で亀と亀を見たことのない子猫が出会います。子猫が亀をポンと叩くと亀の頭が消えて、子猫はびっくりします。もう一度叩くと今度は足が消えてしまいます。この後いたずらをされた亀がじわじわと反撃に出るというストーリーです。白と黒と緑の3色のシンプルな絵ですが、2匹の絶妙な距離感がよく伝わってきます。字が読めなくても猫の表情や亀の動きなど絵だけでも楽しめます。大人になってから読み直してみると、猫と亀の習性をうまく取り入れているところや、パラパラ漫画的な楽しみ方ができることを発見して面白かったです。初版は1964年なので、はい、もう51年も前の作品ですが、今後も読み継いでいきたい絵本だと思いました。
本当にこれよく観察してますよね、はい、作者の方は、はい、で、あの猫の好奇心旺盛なところとか、はい、あの亀の動じないところとか、はい、というような感じがよく表れてるんですが、あのパラパラ絵本になりますよとおっしゃったのでやってみたんですが、
はいはい、ちょっと難しかったです。
ちょっと難しかったんですけど、ちょっとこれ感動しますね。気がついた時にわーって感じで、はい、皆さんも体感していただきたいんですけれども、はい、あの可愛らしい絵本ですね、はい。今那覇市立図書館にこう所蔵あるんですか。
はい、あります。
はい、いたずら子猫、まずはあの読んでみてくださいね、はい、絵本です。さて那覇市立図書館各館ではですね、毎月いろんな、まあ、あの特集を、はい、テーマを決めて特集をあのしているんですけれども、首里図書館ではどうなってますか。
はい、来週の、すいません、来月の一般書の特集は2つのテーマで特集をしています。1つ目は体に癒しをと題しまして、マッサージ、ストレッチ、アロマなど疲れを癒してくれる本を集めます。沖縄の暑い夏を乗り切るために太陽の下で思い切り遊んだり働いたりした後は体をいたわってあげましょう。皆さんのリラックスタイムの参考になればと思います。2つ目は読んで体験お仕事小説です。さまざまな職業の楽しいことや辛いことを読んで体験してみませんか。リアリティあふれるものから小説ならではの娯楽感満載のものまでいろいろ取り揃えて展示します。
うーん、一般書は2つなんですね、はい、体に癒しを、はい、そして読んで体験お仕事小説、はい、社会科見学って大人になってからの方がやってみたいですね、
は
い、
そうですね
、はい、あの小説の中で体験してみてください。児童書はどうでしょうか。
は
い、
児童書の特集コーナーは忍者になろうです。忍者が出てくる絵本はもちろん、忍者図鑑や忍術辞典などもあります。忍術や道具、活躍した時代など忍者には秘密がいっぱいです。ディープな忍者の世界をお楽しみください。そして6月からは読書感想文、感想文のための課題図書と指定図書も特集コーナーに置いてあります。9月30日までの間は貸し出し、予約ともに1人2冊まで、 貸し出し期間は1週間となっています。できるだけ多くの方に利用していただけるようにご理解とご協力をよろしくお願いします。
はい、もう読書感想文とか感想画の季節なんですね。はいはい、まあ、こちらはあの貸し出し予約とも1人2冊までということで制限がありますので、はい、お気をつけくださいね。で、忍者になろうのコーナーは大変人気みたいですね。
はい、そうですね。もうだんだん本が少なくなっているので、はい、補充をしようと思っています。
みんなじゃあ借りて一生懸命今読んでるところですね。はい、大人ですけど私もちょっと忍者に興味があります。はい、楽しんでくださいね。そして那覇市立学館図書館各館ではお話し会を行っているということなんですが、首里図書館ではいかがでしょうか。
はい、首里図書館では毎週土曜日の午前11時から絵本や紙芝居の読み聞かせを行っています。また毎月第2第4土曜日はボランティア団体首里子どもの本を楽しむ会の皆さんによるお話し会です。時間は約30分間です。ぜひご来館ください。
はい、毎週土曜日の午前11時からですね。さあ、そして夏休みもうやってきますね。はい、中原さん、
はい、
首里図書館でも何か計画があるようなんですが、
はい、首里図書館の夏休み講座ですね、はい、親子手作り教室は、ご好評をいただいている自分だけのキラキラ万華鏡を作ろうを今年も開催いたします。開催日時は7月26日日曜日の午後1時半から午後3時半場所は首里公民館視聴覚室となっています。お申し込みは7月5日日曜日午前10時から電話と首里図書館のカウンターにて受け付けます。那覇市に住んでいる小学生と保護者の方が対象です。先着15組で定員とさせていただきますので、興味のある方はお早めにお申し込みください。詳しくは那覇市立図書館だより7月号首里図書館だより7月号または市民の友7月号でご確認いただけます。
はい、夏休み講座首里図書館では親子手作り教室で自分だけのキラキラ万華鏡を作ろうという内容になっています。はい、7月の5日から、
はい
はい、あの電話と首里図書館のカウンターで受付が始まるということですので、やってみたいという方はお早めにお申し込みください。はい、那覇市立首里図書館ですが、連絡先が 098-917-3452 917-3452 となっています。はい、で那覇市立図書館なんですか、首里図書館なんですけれども、利用時間って何時から何時までなんでしょうか。
はい、開館時間は月曜日から木曜日まで、午前9時半から午後7時まで、土曜日は午前9時半から午後6時まで、日曜日は午前9時半から午後5時まで、毎週金曜日と毎月第3水曜日公休日は休館となります。場所は首里駅から流体池方面に進んでいきますと左側に首里公民館があります。その建物の2階が首里図書館となっています。
はい、道がね綺麗になって、はい、分かりやすいかなと思います。はい、098-917-3452 までお問い合わせくださいね。さあ、今回もいろんな本紹介してもらいました。はい、あの興味のある本、あとはね催し物などあったでしょうか。皆さんぜひね、あの暑い夏ですけれどもいろんな本とまた出会ってくださいね。那覇市立首里図書館から中原翔子さんにお話ししていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。